Hallelujah. 27章の46から49節、まず46節だけお読みします。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。アーメン。まず驚くのはイエス様は大声で叫んだということでありますね。どこにそんな力が残ってたんだろうって思うんですよ。だってもうこの十字架につけられる前にですね、リアドロローサという呼ばれる十字架を背負って歩いているその時点においてすでにですね、周りの人たちがやばいあいつ死にそうって思ってね、代わりにシモンにクレネ人シモンに身代わりに十字架を背負わせたわけじゃないですか。もう十字架につけられる前に死にそうだったんですよ。その上さらに6時間もすでに貼り付けになってて、もう激痛と窒息状態のそんな状況ですよ。もう十字架につけられてて、この体重で体が下がって、この肩甲骨が持ち上がって首が詰まって息ができなくなるんですよ。で死にそうで息もできないってそんな状況ですから、大声なんか普通は出せないんです。だから出そうと思って体を持ち上げようとしてね、首を楽にしようと思って持ち上げようとしたら足首に、打ってある杭がまた激痛を生むわけですよ。体を支えようと思ったらね。 だからそんなことをするのは考えられないんです。それなのになぜ叫んだのか、なぜか、ね、断末魔の叫びとかいうことでしょうか。ということはそれは単なる苦し紛れってことですよね。単なる苦し紛れには何の意味もないわけでありまして、ということは逆にですよ、これはむしろ意味を込めてあえて叫んだんだと、そういうことになるわけですよね。それでご存知かとは思いますけども、このエリエリレマサバクタニという言葉、叫んだ言葉、これは実は詩編22編の冒頭の一節なんですね。イエス様はどうしてもそれを言わなきゃならなかったんです、詩編22編の冒頭。ただそれも言えばいいっていうわけじゃなくって、みんなに聞かせる必要があったんですね。だから大声で叫んだわけですよ。呼吸もできないのにね、無理して叫んだわけです。さてそこで詩編22編なんですけども、開かなくて構いませんが、当然ですね、詩編というのは旧約聖書、旧約聖書というのはヘブル語で書かれてあるわけです。でそのヘブル語の聖書によりますと、詩編22編の冒頭の言葉というのはですね、私はヘブル語得意じゃないというか、詳しくないので、正確ではないかもしれませんが、ヘブル語ではですね、エリエリラーマアザブターニって言うんだそうですよ。メモしなくてもいいですよ、ここはね。なんか違うなっていうことだけ感じてもらえばいいですよ。エリエリラーマアザブターニとヘブル語の聖書には書いてあるわけですよ。でこのマタイの46節とはちょっと違いますですよね。違いますよね。エリエリレマサバクタニってあっさりした感じですけど、こっちはそれなぜでしょう。旧約聖書はヘブル語、それはヘブル語ではエーリーエーリーと書いてある。でもここにはエリエリレマサバクタニと書いてある。その違いはなぜか、それはイエス様がアラム語で話してたからではないんですよ。そうじゃないんです。まあアラム語というのはヘブル語の中の一つ、方言みたいなものなんですね。だからそんなに、違いは大きくはないんですよ。アラム語もヘブル語の一種です。じゃあなぜかって言ったら、それは聖書がもう矛盾だらけだからだって人は言うかもしれませんけど、そうではありません。なぜなのかと言ったら、これイエス様はヘブル語の聖書を引用しているわけですよ。ヘブル語だから現場においては、リアルタイムにおいてはイエス様は確かにエーリーエーリーレーマーって言われたに違いないんですよ。そう書いてあるんだから、聖書にはね、それを引用してるんだから、その通りにおっしゃったに違いない。しかしこの私たちが今持っている新約聖書というのは本来ギリシャ語で書いてある。よろしいですか。ヘブル語で叫んだ言葉をギリシャ語に置き換えて書いてるんですよ。そのギリシャ語をそのままカタカナに音訳してるから、その食い違いが出てきてるんですよ。エーリーエーリーレーマーアザブターニーという言葉が、ギリシャ語を経てカタカナになったらエリエリレマサバクタニーとなっちゃったと、そんな理由であります。まあ、これはですね、ちょっとした、豆知識みたいなもんでですね、なんで違うんだろう、やっぱり聖書って矛盾だらけだな、なんていうことにならないように一応お話しておきます。した、ね、それで問題はそんなことよりも47節なんです。問題はするとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。 なんでそう思ったんでしょう。エリアを呼んでるって。でこれもヘブル語ではエリアっていう名前はどう発音するのかっていうと、もうこれはあの正確ではないですけども、エリヨウエリヨウっていうらしいんです。で確かにイエス様はエリエリレーマーって叫ばれたわけで、エリの部分がエリア その発音と似てるっちゃ似てるわけですよね、うん、だから、聞き間違えたのかなって思うこともあるでしょう。それはもしも日本人ならば十分あり得るでしょうね。エリエリって言われたら、あ、エリアを呼んでるかな、あ、いや愛しのエリーを歌いたいのかなとかね、いろんなことをこう連想できるじゃないですか、日本人だったら。でもね、これ聞いてるの日本人じゃないんですよ。誰が聞いてるかって言ったら、ある人たち、これヘブル語を話すユダヤ人ですよ。ヘブル語を話すユダヤ人がそれを聞いてエリアを呼んでるって思ったって言うんですよ。ローマの兵士には分からなくても仕方ありませんね。彼らヘブル語を話さない人ですから、ローマ人はね。だけどヘブル語ネイティブのユダヤ人がそれを聞いて聞き間違えるかって言うんですよ。エリアを呼んでるぞって、エリーエリーって叫んでるイエス様の言葉を聞いてね、なんでエリアだって思うのかって。だってユダヤ人なら百も承知のことなんですよ。何があって、エリーっていうのは我が神っていう意味だっていうこと。我が神ってイエス様叫んでるのにエリアを呼んでるって、なんでそうなりますね。だからこれちゃんと26節に親切、いや46節には親切にね、エリエリレマサバクタニと叫ばれた、これは我が神我が神どうして私をお見せになったのですかという意味であるって親切に書いてある通りなんですよ。そんなことはユダヤ人にとっては言われるまでもない。エリーエリーって言ってるってことは、我が神我が神って言ってるってすぐに分かることなんですよ。それをなぜエリアを呼んでいるって思ったのか、これ原因はですね、思い込みなんですよ。思い込み。一箇所旧約聖書開きたいんですが、マラキ書の4章5節6節、旧約聖書の最後です。それも一番最後です。マラキ書の4章5節6節、よろしいでしょうか。お読みします。マラキ書の4章5節6節、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。これが旧約聖書の最後の言葉です。このあと400年間だったでしょうか、神の言葉は途切れるんです。そして最後の預言者バプテスマのヨハネが現れるわけなんですけれども、ですからこの旧約聖書の最後のメッセージを当然ユダヤ人たちは知ってるわけで、これで神の言葉400年途切れてるんですから、このエリアが来るっていうことはもう大きな問題なんですよね。ユダヤ人たちはまずエリアが来るはずだって考えてたわけですよ、当然ながら。けどまだ来てないって思ってたんですね。それでイエス様がエリーエリーって叫ばれたので、エリアそうか、マラキ書の最後に書いてあるよねって、これで神の言葉400年途切れてるんだよねって、そうか、ついにか、ついにエリア来るのかって連想しちゃったんですよね。とは言いつつも半信半疑でね、本当にエリアが来るかどうか見てみようかっていう人もいたわけですけれども、ですからここが思い込みだっていうことなんですね。イエス様おっしゃったわけですよ、すでにエリアはもう来たって。 バプテスマのヨハネがそれだってイエス様がおっしゃってるのに、それを信じないからね、思い込みから抜け出せないわけですよ。だからエリエリレーマーという言葉を叫んでるイエス様を見て、エリアだって連想しちゃったんですね。信じたらよかったんですよ、エリアもう来たよ、あそうかヨハネがエリアかってそこで納得してればね、そしたらこれを聞き間違えるなんてないわけでしょ。エリー我が神だってそんなの知ってるんですからね。でもエリーは我が神だって知ってるのに聞き間違える、連想する、誤解する、ここで思い込んでるんです。エリアはまだ来てない、今来るのかって。このような思い込みによる誤解っていうのはもう今も何も変わってないわけですよ。思い込みによる誤解、例えば世の終わりの大リバイバルだとか、完全になれとか、許せとか、誓うなとか、右を打たれたら左も出せとかね、そういうふうなことを全部誤解と思い込みなんですけれども、抜け出せないわけですよ。キリスト教会が、クリスチャンが、ね、思い込んでるから。日本にはキリスト教会が今どれぐらいあるんですかね。1万ぐらいあるんでしょうかね。以前9000ぐらいって言われてたと思うんですけど、1万ぐらいあるとして、その中には無牧の教会も結構あったりするので、牧師って何人ぐらいいるんでしょうね。6000人、7000人、8000人、まあ1万はいかないでしょうね、多分ね、きっと。まあ、それだけの牧師がいるとして、正しい教えをしているのは誰だと思われます、皆さん。正しい聖書を正しく教えている牧師って誰だと思います。 誰だったら信用できます、皆さんは。ぶっちゃけたところいかがですか。一人一人聞いてみましょうか。 誰牧師だったら信用できるっていう、そういうのはありますか。ある人は言うんですよ。あの先生なら、〇〇先生、あの方はヘブル語に堪能だから、だからあの先生の教えは正しいって思ってるんでしょうね、その人はね。あるいはあの先生は神学博士だからとか、あの牧師は有名だからとか、だから信用できるっていう基準になってしまうんでしょうか。確かにヘブル語、ギリシャ語、英語、そのような聖書に関わるようなラテン語とかね、そういうことによく通じているっていうことはいいことだとは思いますよ。いいことです、素晴らしいでしょう。けれどもです、ヘブル語を日常的に使うネイティブなユダヤ人がヘブル語の聖書を読んでいるのにもかかわらず、ヘブル語の聖書って彼らにとっては自国語ですよ、自国語、ね、私たちのように英語の聖書を読んでいるのわからんなって思うようなことないわけですよ。日本だったら日本語の聖書が一番わかりやすい。同じようにヘブル語を話すユダヤ人にとってはヘブル語の聖書が一番わかりやすい。そのネイティブなヘブル語話者であるユダヤ人がヘブル語の聖書を読んでいるのにもかかわらず何にもわかってないんですよ。誰がメシアなのかさえわからないんです彼らね。え、ヘブル語詳しいのに、ヘブル語詳しい先生だったら教えてるは教えは正しいっていうふうに考える人がいる。だったらヘブル語ネイティブのユダヤ人がどうしてヘブル語の聖書を読んでメシアが誰なのかわからないっていうね。日本人のヘブル語学者なんかよりもよっぽどペラペラなんですよ、ユダヤ人は。ですからヘブル語を知ってれば聖書がわかるっていうわけじゃないってことなんです。 なぜって、それは聖書は学問ではないからです。聖書は学問ではないんです。だから聖書を学問的に理解しようとしたら逆に信仰から迷い出てしまうわけですよ。これ先週お話ししましたよね。先週ね、リベラル自由主義神学の教会、彼ら何でも学問的に考えようとしすぎるがあまり信仰から迷い出て奇跡が認められない。なのにですよ、学問的な権威にしすがろうとするのはどういうことかって思うわけですね。わかります？言ってること。聖書は学問ではない、だから学問的に追求したら信仰から迷い出る。なのにその学問的な権威、博士だとかね、ヘブル語に詳しいだとかね、そういうことによって信頼できるって考えるのはどういうことなんでしょうねと私は思うわけですよ。マタイに戻りましょう。マタイの27章の48節、マタイ27章の48節。また彼らの一人がすぐ走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。よろしいでしょうか。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていう叫びを聞いてですよ、ある人たちはこの人はエリアを呼んでると思ったけど、別の人たちはね、水ぶどう酒を飲ませようとしたって。なんでそんなに行動が2つに分かれます？何を思ってこんなことしたんでしょう。この人は、あ、喉が渇いてるって思ったのかね。あるいは、水越の祭りで、水越の食事で弟子たちには3杯目飲ませたけど、イエス様は3杯目飲んでないから飲ませなきゃななんて、そんなことを考えるわけないしですね。親切心でなわけもないでしょう。おそらくこれは私の想像ですが、黙らせようとしたんでしょうね、イエス様をね。でっかい声で叫ぶからね。でエリエリレーマーって叫んで、ある人たちがね、あ、この人はエリアを呼んでいる、エリア来るかも、エリアが来るかどうか見てみようって傾き始めているわけですよ、イエス様の方にね。これまずいって、最後の最後でまだ、民をね惑わされたらいかんって、イエスの審判が増えちゃいかんと思って、黙らせようと思って麻酔薬飲ませようとしたんですよ。要はどの人もこの人もみんな的外れ、トンチンカンであるわけですね。もう一度46節を見てください。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス様が死の直前に力を振り絞って叫んだわけです。何のため？みんなに聞かせるためですね。なぜならこの詩編22編はメシア詩編だからです。その冒頭の一節を唱えるだけでその全体を指していると言われていたそうです。つまりこのメシア詩編であるエリアじゃないや詩編22編を唱えるということは、そこに予言されている通り今まさにキリストは十字架にかかっているんだっていうことを知らしめるために大声で叫んだということですね。それが真実ですよ。けれども当時の人たちは誰も理解しなかったんです。誰もですよ、誰一人理解しなかったんです。 自分の耳で直に目の前でヘブル語で聞いたのにもかかわらずです。祭司長や預言者、祭司長や立法学者や、長老たちね、宗教指導者たちでさえも誰一人理解できなかった。学歴があって知識が豊かで権威があるけど何にもわからなかった。パウロに言わせればそれらはクズだからだということですね。何がクズって、あの長老立法学者のことじゃなくてあれですよ、学歴とか知識とか経歴とか権威とかですよ、知名度とかですよ、そういうものをパウロはクズだと言ってるわけです。皆さんはイスラエル旅行に行ったことありますか？ないですよね。行ってみたいなって思います？思わない。ああそうですか。私はですね、行ったことがないんですよ。自慢じゃないけどないです。ないない尽くしです。自慢じゃないし行ったことないし。でじゃあいつか行くんですかって、いや多分ね今後イスラエルに行くなんてことは多分103% ないでしょうね。 3% は消費税です。違うか古いですね 3% で、ね、今 10% まだ上がるかもしれませんけどね。まあいいやそんなことは。とイスラエル旅行行ったらいいよってみんな言うんですよ。行ったことのある人はね、あよかったーって。これは面白い話なんですけど、まあ、あのそういうツアー作って団長になる牧師って割と有名な牧師がやるわけじゃないですか。無名の人だとお客さん集まらないからね、ツアーの満たしたいわけじゃないですか。だから有名な人を立てて連れていくわけですよ。そしたらみんなもう嬉しくって嬉しくってね、はしゃいではしゃいで夜も寝ないで、もうみんなで賛美したりお祈りしたりもう、で翌日はもう眠くってしょうがないって、もうぐーっと寝てるって。で帰ってきて、さあどうだった、イスラエル、旅行どんな気分だった、はい夢のような気分ですって。それ寝てたから。話それてしまいましたけど、私はイスラエル行く気はないですね。高いしね、高いし遠いし、まあ車で1時間ぐらいのところが一番いいなと思ったりして。行った人は本当言うんですよ、イスラエル旅行行ったらいいよって。行けばね、自分の目で見たら聖書がよく分かるようになっていくって。なるほどねと。確かにエルサレムって、まあ、写真ではね見たことありますけど、エルサレムってああこんな感じかって、このイメージがねはっきりしてくるっていうのはあるかもしれませんけどね。そういう人たちって日本に帰ってきて、イスラエルでね恵まれたって、聖書がよく分かったって言って日本に帰ってきて、どうするかって言ったら、さらにリバイバルだリバイバルだってやってるわけですよ。何にも変わってないんです。さらに拍車かかっていると言ってもいいぐらい信仰に燃えて、リバイバルのためにって。あのリバイバルが来て悪いことはないんですよ。来たらいいなと私も思いますよ、ね、だけどリバイバルリバイバルって叫んでる人って、これいつも言うことなんですけど、聖書の約束だって断言するからダメなんですよ。そんな約束ないんです聖書には。私たち人間の願望なだけであって、その願望は必ずなるって聖書に基づいてそんなことを言ったら、それは偽予言ですからね。だから何が言いたかったのかですよ。話まとめますけど、ヘブル語に通じているユダヤ人がヘブル語の聖書を読んで何も分かってない、権威ある学歴ある宗教指導者たちでさえも何も分かってない、 だから聖書というのはその知識や権威とか学歴とかそういうものが、理解の助けになるって言ったら多少は助けになるのかもしれませんけど、それで聖書が分かるってわけじゃないんだっていうこと。なのにそんな権威とか学歴とかに、寄りすがって、そういう学歴のある権威のある先生が信頼できるなんていうのはどういうことかっていうことなんですよ。聖書は御霊に導かれて悟るものです。真理の御霊によって悟るもの。もう一箇所第一コリント見てください。第一コリントの2章の11節です。第一コリントの2章の11節よろしいでしょうか。第一コリントの2章の11節をお読みします。一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。アーメン。ね、聖霊によって悟らされない限りは神の御心聖書は理解できないってことなんですよ。そしてその聖霊はクリスチャン一人一人の中に住んでおられるはずです。そしてさらに望むならば、願い求めるならば、聖霊のバプテスマという恵みも与えられると聖書は言っています。そこまで私たちに聖霊の恵みというものは豊かであるわけなんですよ。ところがです、御霊に属していないクリスチャンがいるとパウロは言う。それが同じ第一コリントの3章1節お読みします。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。2節3節も読みます。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんかって、クリスチャンに言ってるんですね。これね、クリスチャンですよ。聖霊が内住してくださっているクリスチャン、そして求めるならば聖霊のバプテスマという恵みも与えられる、そんなクリスチャンに対してあなた方は肉に属しているって言ってる。でこのコリント書において肉に属しているって何のことを言ってるかって言ったら、派閥とかそんなことで争ってることをですね、これだいぶ以前にコリント書で説教した時にお話ししているはずなんですけども、派閥というのは教派とかの問題じゃありません。私はペテロにつく、私はアポロにつく、私はパウロにつくっていう、自分が誰を信頼するかっていう、そういう問題ですね。パウロは言ってることは力強くないってね。手紙はなんか立派だけどとかね、アポロは説教がうまいとかね、そういう自分が誰、どの先生に信頼するかっていう派閥の問題を言ってるわけですよ。あなた方はそんなことをしてるってことは肉に属していることですって。すなわち皆さん、権威、知識、学歴、経歴、そういうものを信頼の基準にするということは、それが肉に属しているってことだってわけですよ。私たちは御霊に属するものでありたいと思います。肉的な考え方を信仰に持ち込んではいけないんですね。そうだな、 信仰という、ちょっとね、定義の仕方が曖昧というか幅広くなりすぎていくんですよね。例えば、ね、この場所はね、誰もが分かっている通り狭いんですよ。だからやっぱりね、大きな街道に移りましょうよってね、いう意見も出てくるかもしれない。しかしそんなお金、いや信仰によってってね、信仰によってってどこにそんな約束がありましたっけ。狭い街道は嫌だから大きな教会に移動しなさいって、それは神が導いているのだって、どこにそんな約束あります。信仰って、私が常々 お話している通り、信仰って何ですかって、自分の願いを叶えるためにいろいろ信じ込むのが信仰じゃないわけですよ。信仰というのは神様の約束は必ず成就するということ。アブラハムがそうであったようにですよ。アブラハムは神には約束されたことを成就する力があることを固く信じましたって。それが義と認められたんですよ。信仰による義ってそこなんですよ。神には約束されたことを成就する力があると信じる、それが信仰による義。信仰によってということはそうなんですよ。神の約束に基づかなきゃならないんですよ。何が言いたかったっけ。だから御霊に属するだったかな、信仰によってという問題は本当にね、だから、思い出したような思い出してないような、思い出さないような思い出したくても忘れられないような、いろいろな気持ちが今いっぱい渦巻いてますけど、だから私たちは御霊に属するものでありたいわけですけども、肉的な考え方を信仰に持ち込んではいけないということだった。それでね、だから信仰にそこを持ち込んだらいけないんですよ。信仰というのはあくまでも神様の約束は必ずなる、神には約束されたことを成就する力があると信じる、それが義と認められる、それが信仰。そこに持ち込んじゃダメなんですけど、それに付随するいろんな問題 にこの世の考え方というのは当てはめる必要がある場合もあります。例えばお金ないんだったら銀行から借りましょうか、これこの世的な考え方ですよ。肉的な考えですよ、確かに。だけどそれを教会建設に持ち込んだらいけないって言いたいわけじゃないんです。信仰に肉的な考え方を持ち込むなっていうのは、信仰の根本、一番の土台の部分に、ね、自分の願望を叶えるのが信仰。信じさえすれば山も動くってね、自分の考え必ずなるって、いやそれは信仰に肉的な考え方を持ち込んでいるという、その微妙なところの違いをですね、ちゃんと区別しておかなきゃいけないんです。とにかく、信仰に、私が言う信仰というのは狭い意味での信仰です。あれも信仰これも信仰じゃなくて、この聖書が教えている一番重要な信仰、その信仰に肉的な考え方を持ち込んではいけない。最後にもう一度マタイに戻ってください。マタイの27章の46節です。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス様はかわいそうに父なる神様に見捨てられた。十字架で嘆き死んでいった。ああ父よどうして私をお見捨てになったんですか、かわいそうなイエス様。いや、どうしてですか、どうして父なる神は御子イエス様を見捨てたんですか。どうしてって、それは信じる者を救うためじゃないですか。アーメン。これが聖書の理解っていうやつでしょね。それをね、どうして私をお見捨てになったのですか。そうか、イエス様なんで捨てられたんだろうな、罪がないんだ、いやもしかしたら罪を行ったかもしれないよねって、人間だって不完全な人間でしょ、そうか、それで捨てられたんだかって、そういう理解は肉的って、精霊によって父なる神の御心を教えていただく、そういうものでありましょう。お祈りしたいと思います。